おはようございます。私は成長の家本部講師の前田芳樹です。第4回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生、成長の家白鳩会総裁谷口淳子先生の共著、森の中へ行く、人と自然の調和のために成長の家が考えたことをテキストに、人と自然の調和を目指してというテーマでお話しさせていただきます。近年日本各地では豪雨による水害や土砂災害の頻発、台風の強大化、夏の長期化など、10年前には見られなかったような気象の変化が身近なものとして感じられるようになってきました。このような気象の変化は地球温暖化と関係しているとの見方が強まっています。国際的な専門家で作る IPCC 気候変動に関する政府間パネルは、第4次評価報告書で、地球温暖化は人間による化石燃料の使用が主因と考えられ、自然要因だけでは説明がつかないと報告しています。そしてこれからの100年間でどれくらい平均気温が上昇するのか、いくつかのシナリオを予測しています。それによると地球の平均気温は 1.8 度から最大で 6.4 度まで上がる恐れがあるとしており、世界が化石燃料を重視したこれまでの経済成長を続けた場合、予測は最悪のシナリオである 6.4 度までの気温上昇が考えられるとしています。万が一そうなった場合、野生生物の 40% が絶滅の危機に瀕することや、マラリアなど熱帯の感染症が拡大するとされています。また数億人が深刻な水不足に直面し、水や食料確保のための戦争の勃発にまで発展する可能性があるなど、様々な予測が発表されています。特に注目すべきは、これまで二酸化炭素をあまり排出してこなかった島しょ国や、経済的に貧しい国に大きな被害が出ると予測されている点です。IPCC は地球温暖化の動きを遅らせ、さらには逆転させることは、我々の世代のみが可能な挑戦であるとしています。18世紀の産業革命以降、人類は石炭や石油などの化石燃料を使用して大量の二酸化炭素を排出しながら、経済優先の文明を築き上げてきました。また原子力発電で生み出されるエネルギーが経済成長を下支えし、人々は都市化とともに大量消費のライフスタイルを築き上げてきました。このような経済活動やライフスタイルは、人間の欲望が助長しているものであり、それがこの問題の原因であるのです。この自然環境を顧みない人間だけの幸福を考えた生き方は、持続不可能であることが明らかとなりつつあり、自然界のバランスを崩すだけではなく、人間の生命すらも脅かす脅威となりつつあります。本日のテキスト、谷口正信先生、谷口淳子先生の共著、森の中へ行く、人と自然の調和のために成長の家が考えたことの50ページを朗読いたします。大自然の一部である私たち人間は自然なくしては生きられない。ところが一見便利で過ごしやすい都会生活ではそのことがわからない。欲望を追求してきた人類が精神的な充実こそ人間の幸せであると気がつき、生き方の方向転換ができるかどうかが人類の運命を左右すると言っても過言ではないと思う。従来の経済優先、効率第一の考え方を捨て、自然界の万物と共に生かし生かされる生活を実現していくことが、今私たちが進むべき道だと信じている。この生き方が多くの人に伝わることにより、温暖化を少しでも抑えることができ、未来の子供たちに美しい地球を残すことができればと願っている。朗読を終わります。仏教に心や精神があるものもないものも全ては仏の現れであるとする思想があります。それは山も川も草も木も鉱物もエネルギーも、すべてが仏の命、神の命の現れであることを意味しています。それらの自然に感謝し、共に生かさせていただくという宗教的実践が今こそ必要な時に来ているのです。本日のテキストではありませんが、成長の家創始者谷口正治先生の著書、審判真理第10巻の319ページを朗読させていただきます。肉体の快楽は永続するものではないのである。快楽は時として幸福と間違えられて追求される。幸福は快楽にはあらずして快適なるところにある。過度に自己の快楽を追求するときそれはやがて不快感に変わり、幸福は失われる。 生活の快適は知恵によって心と行動とが人ことところにそうするように調節せられたる時にのみ得られるのである。愛は幸福の条件であり、愛は自他一体の自覚である。他の人々に好ましきものを与えることによって他の人々が得る幸福感が自己に反映してきて自己が幸福になるのである。他の人々を幸福になし得ない自己だけの幸福感は自他一体の実相に調和しないために直に崩れる幸福感である。本当の幸福感は他の人に打ち勝って得られる幸福感ではなく、すべての人々と調和して喜びの心を合奏する幸福感である。朗読を終わります。今人類に求められているものは他に与えることで得られる喜びが本当の幸福であると自覚することであり、自然に対して神の無限の愛、仏の守護良心を実践することです。守護良心とは相手の苦しみを除き、楽を与え、相手の喜びを我が喜びとし、最後に相手を放つことです。地球生命との一体感を深め、自然の喜びを我が喜びとし、最後に放つところまで魂を向上させることです。これまでの人類は消費することが喜びでした。しかしこれからは二酸化炭素を減らすなど、自然から奪うのではなく、自然に与える生き方に転換していくことが必要なのです。さて私は昨年、東北地方太平洋沖地震の大津波で、壊滅的な被害に遭った宮城県本吉郡の南三陸町を訪れました。防災庁舎の女性職員が我が身を厭わず、最後の最後まで町民への避難を呼びかけたとして報道された町です。津波が15メートル以上に及んだと聞いていましたが、実際の高さは想像をはるかに超えるものでした。杉林が塩害で茶色く枯れ、その高さまで津波が及んだことをはっきり示していました。水門は破壊され、防波堤のコンクリートが無残にも倒れていました。すべては津波に飲み込まれ、見渡す限り建物の基礎だけが残る風景が広がっていました。地震の当日の津波が押し寄せた状況を想像するととても恐ろしく、被害に遭われた方々はどれほど怖い思いをされたかと胸が痛くなりました。また同時に自然の凄さに圧倒され、人間がどんなに科学技術の力を使って社会を築いたとしても、自然の前にあっては小さな力でしかないことを痛感しました。この地域は再び津波が押し寄せる危険性があることから、災害危険区域に指定され、現在は家屋などの建物の建設が認められていないと聞きました。被災し、現在仮設住宅で暮らす60代の男性は、今まで自然に勝とうと思って防波堤などを作ってきたが、これからは人間が生活可能な範囲で活動するなど、自然に譲っていく方向に進んでいかなければならないと言われた言葉が大変印象的でした。本日のテキストではありませんが、谷口正信先生の著書、次世代への決断に掲載されている自然と人間の大調和を感ずる祈りを一部省略して朗読させていただきます。大地震は神の怒りにあらず観世音菩薩の教えである。我々がいかに自然の与え合いの構図から恩恵を得てきたかが、それを失うことで実感させられる。我々がいかに人工の構築物を、田畑を、港を、道路を、送電線を、インターネットを築き上げても、自然界の精妙かつ膨大な仕組みとエネルギーを軽視し、蹂躙する愚を犯せば、文明生活は一瞬にして崩壊することを教えている。我々の本性である観世音菩薩は、人間よもっと謙虚であれ、自然の一部であることを自覚せよ、自然と一体の自己を回復せよ、と教えているのである。朗読を終わります。私たちは東日本大震災で得た教訓を観世音菩薩の教えとして生かさなければならないのです。観世音菩薩とは単なる一人の菩薩の固有名詞ではなく、私たちの本心であり、私たちの周囲のすべてのものの姿となって救いの教えを示したもうているのです。その教訓を生かさず、今まで通りの経済的繁栄を続け、科学技術による人間中心の文明を再構築するようであっては、文明生活は一瞬にして崩壊すると教えているのです。成長の家は宗教界で初めて環境マネジメントの国際規格である ISO14001 の認証を取得し、現代的な意味での宗教生活の実践として環境保全活動に取り組んできました。 しかし聖鳥の家本部がある東京の原宿の地においては、取り組める範囲が限られています。そのため聖鳥の家ではオフィスを山梨県北杜市の八ヶ岳南麓へ移転して、今年の10月よりその森の中のオフィスで業務を開始することになっています。その目的は現代人が現代の生活を営みながら自然環境と調和した生活を送るというモデル社会の構築です。人間が自然の仲間入りをさせてもらい、森の機能を生かしたまま業務を遂行し、森と人の共存を実現していこうというものです。このオフィスは日本で初めてのゼロエネルギービルディングになる見通しです。ゼロエネルギービルディングとは、自然エネルギーでオフィスの照明や空調に必要な電力を自給する一方、エネルギー消費を抑制する技術も組み合わせて、化石燃料によるエネルギー消費量をゼロにする次世代の省エネルギー型のビルを言います。屋根の上には高効率の太陽光パネルを配して太陽の恵みを活用して電気を生み出し、また地元のカラマツ間伐材や果樹剪定紙などを活用しバイオマスで電気を生み出します。こうして作られた自然エネルギーは蓄電池に貯められ、オフィスで利用するなど、CO2 を排出しない事業活動を実現する計画です。この森の中のオフィスは日本経済新聞をはじめ新聞各紙で紹介され、メディアも大変注目しています。というのは、先の福島第一原子力発電所の事故によって、国内の電力不足が問題になり、自然エネルギーでほぼ 100% のエネルギーを自給する日本初となるゼロエネルギービルディングに関心が集まったのです。このように自然との一体感を深め、自然から奪わず自然に与える生き方への転換こそ地球環境保護に向けて残された道なのです。私たちは誰でもできて魅力を感じるような自然と共存する生き方を開発して、山梨県北杜市の森の中のオフィスから日本国内外へ向けて発信していきたいと考えています。なお、このような宗教心に基づく生活実践は、個人や各家庭でできることもたくさんありますのでご紹介いたします。一番の基本は、電気、水道、ガス、灯油、ガソリンといった生活に欠かせないエネルギーや水を大切に使うことが挙げられます。我が家では電球をすべて環境対応のものに取り替えたほか、水の節約のためトイレのタンクと浴室のシャワーに専用の器具を取り付け、排水量を減らしています。また食器の汚れを紙で拭き取り、下水を極力汚さないようにしています。妻が圧力鍋を使っていますが、調理時間が短縮でき、ガスの節約につながっています。冬場は石油ファンヒーターを使いますが、室内をカーテンで区切り必要な場所だけを温めるようにし、不用意にエネルギーを使わないようにしています。ガソリンは二酸化炭素を排出する直接の原因になりますので、近場への移動は自転車を使い、遠方へ外出する際もなるべく公共交通機関を利用するようにしています。太陽光発電装置の設置や電気自動車の利用も大変効果的です。できるところから始めると次第にいろいろなアイデアが浮かび楽しく取り組めるものです。さらに聖鳥の家では私たちが毎日いただく食品などを選択する際には地産地消を心がけて購入することをお勧めしています。なぜなら現代は世界各地で量産された食料品などが飛行機や貨物船で世界中へ出荷され、結果二酸化炭素が大量に排出され、地球温暖化を加速させる一因になっているからです。ということは、私たちが毎日何を食べるか、その食品はどのようにして生産されたものか、どこから輸入されたものか、このようなことを考えて食品を選択することにより、二酸化炭素の排出を抑制できるのです。私たちの日常生活は、現代の地球環境問題と直接結びついていることがわかります。日々何を選択するかが大変重要な問題なのです。皆様も環境に対して負荷が少ない食品を選択するため、地産地消にぜひ取り組んでみていただきたいと思います。本日のテキスト、森の中へ行くの217ページで紹介されている谷口正治先生のあなたは神に取り囲まれているという文章を朗読いたします。神はすべてのすべてである。一切のものは神の生命、知恵、愛の実現であるのである。一枚の木の葉、一輪の草花、日光、空気、水、その他、どんな大きいものも、 どんな小さなものもことごとく神の命、知恵、愛などの実現ならざるものはないのである。あなたは神の生命に包まれ、神の愛に抱かれ、神の知恵に導かれて生活しているのである。私たちはそれを単に物質に取り囲まれ、物質の供給を受けて生活しているのだなどと考えてはならないのである。こうして私たちを取り巻き、私たちを生かし、私たちを導いていてくださる神の霊の存在を自覚して、神に感謝しなければならないのである。感謝するとき、与えられた恵みは増幅し、さらにますます供給されることになるのである。朗読を終わります。私たちは物質に囲まれているように見えても、それらは神の知恵、愛、生命の現れであり、自分の力で生きているようであっても、本当は神様に守られ、生かされて日々の生活を送らせていただいているのです。この事実を知るとき、周囲の物質と見えるものが単なる物質ではなくなり、その尊さを実感し、愛おしい気持ちさえ起こってきます。第2回の放送で、日時計主義の生き方についてお話ししました。日時計主義の生き方とは、人生の光明面を見つけて感謝する生き方のことです。あらゆるところに神様の恵みを感じ感謝する生活を送っていくと、心が喜びで満たされ、あれこれと身につけたり、自己拡大を図る気持ちが自然となくなっていきます。このように地球生命のすべてのものと一体であるとの自覚を深め、すべてのものに感謝する生き方を多くの人々が実践していくとき、地球温暖化は防止され、自然と人間の調和が実現していくのです。それでは時間が参りましたので、本日の話を終わらせていただきます。これまで4週にわたり、ラジオ放送をお聞きいただき、感謝申し上げます。皆様のますますの幸福を心よりお祈り申し上げております。ありがとうございます。